秋大阪のストレンジャーズアンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、まだまだ終わらない2017年夏フェスで、まあいろいろこれまでも夏フェスの紹介してきましたけれども、今回はですね、先日2017年9月10日の日曜日に開催されました夏の魔物というフェスのレポートをお送りしたいと思います。はい、というわけで、夏の魔物というフェスなんですけども、これどういうフェスかと言いますと、昨年までなんと11年間青森で開催されていたというフェスなんですね。で、日本で一番行きづらいフェスなんて言われてたりもする、青森で開催されてたこのフェスなんですけれども、今年なんと初めて首都圏進出ということで、しかも川崎のね、海沿いの公園、特設会場でやったんですけれども、僕は今武蔵小杉に住んでるね、川崎近いみたいな感じでこれ絶対行かんとっていう感じのねフェスだったんですけれども、これとにかくね、なんといってもね、出演陣がすごくね、こう結構カルトな出演陣がブワーッと出てくるっていうね、今年の出演陣だけバーッと言ってみてもですね、なんといっても鳥が大森聖子、それから筋肉少女隊の大月健二と吉高文彦のユニットですとか、スクービードゥ、戸川純ウィズヴァンピリア、人間椅子ね、ちょっと懐かしいところで、ラフィンノーズ、宇宙天、遠藤道郎、三上喜寛みたいなね、町田浩みたいな、すごいここら辺のね、もうなんかそうそうたるもうね、日本のロックをこう駆け抜けてきた重鎮たちがバンバン出るみたいな。まあそれプラスなんかこうね、地下アイドルとかこう結構ね地味に活動してるアイドルたちとか、まあそういった人たちもいろいろ出てきてですね。で、ちょっとね、通好みのとこだとベッドインってバブルユニットが出てきたりとか、まあ高野マウンドコロさんとね、お尻アイドルの倉持ゆかさんとか出てきたりとか、まあとにかくね、もう本当にこのごったにみたいな感じの、すごいフェスなんですよ。で、これね、もうどうしても見たいと思ってね、今回ついに行ってきたんですけれども、まあ面白かった。まあ俺もね、いろんなフェス見てるけれども、このフェスは本当に今年のフェスでは間違いなく、一番面白かったフェスと言っても過言ではない。確かにロックインジャパンとかもね、そういうビッグなフェスとかも面白いし、すごいし、楽しい経験いっぱいしてきて、いろんなアーティスト見てきたけど、まあそれとはね、まあいい意味で対極にあるというかね、なんと言っても客層が全然被ってないの。で、まあ俺はおかげさまでいろんな夏フェスね、見てきたんだけれども、まあそういうフェスでは全然いないような客層の人たち、普段は下北に入り浸ってるだろうみたいな感じの人たちがね、いっぱい来てるような感じで、本当に客層全然違って、で、とにかくね、お客さん見てて思ったのが、ハードコアチョコレートっていうすごいマニアックな T シャツを販売してるレーベルがあるんですけど、そこの T シャツ率が高い高いみたいなね、犬神家の一族とかね、デビルマンみたいな、そういうこう本当にね、コアなサブカルが好きな人しか着ないような T シャツ着てる人たちとうわーっているみたいな感じのね、面白かったっすよ。で、俺もね、ちょっとマニアックな T シャツ着てくればよかったなって、筋肉少女隊の歴代のアルバムのジャケットが全部背中にベターってカラーでついてる T シャツ持ってるんだけど、あれ着たきゃよかったな、みたいなね。まあそんな感じ。もしくは、僕ね、真っ赤なね、ラブミーテンガって書いてある T シャツ持ってて、あれ着てってもよかったな、なんて、ね、もう、そんなノリ？のフェスでした。はい。まあそんなフェスの話なんでね、いろいろ話したいこといっぱいあるんですけれども、順番に行くとですね、オープニング、僕がね、とにかくゲートをくぐって一番最初に目の当たりにしたのが、テレビブロス、僕もね、毎回購読してる、年間購読してるテレビブロスのフェスがあって、フェスボルタっていうのがあって、これもね、このイベント今年の頭に行ってきて、まあとにかく面白かったんだけど、そこでそのフェスボルタの話ちょっとすると、岡村ちゃん、岡村康之のモノマネが3人競い合うっていう、ちょっとクライマックスだったんですよ、その僕が2月にいたフェスボルタは。 で、そこで出てきた岡田康幸くん、うん、彼若いんだけどね、岡村ちゃんのもう完コピみたいな感じでね、うん、で最近の岡村ちゃんをちゃんとコピーしてくれるってね、まあ、彼なかなかね、うん、イケてる感じだったんだけど、愛はおしゃれじゃないなんかね、本当にあの見事にコピーしてダンスと歌で仕草がもう完全に岡村ちゃんもなりきっちゃって、で彼はね本当にあの楽屋とか引っ込んでる時もずっと岡村ちゃんのポーズみたいなのしてて、もう本当になりきってるところがいいねみたいな感じで、でしかも何よりね若いね、アーティストが岡村ちゃんの真似してくれるっていうのはやっぱ嬉しいじゃないですか。うん。まあ、その感じで、いきなりもう、岡田康之くんの愛はおしゃれじゃないとかでね、うわーって盛り上がって、グリーンステージってとこだったんですけど、このね、ステージが、この魔物はね、いっぱいあって、でも、グリーンステージは、普通にテントが並んでるところのテントの続きみたいなね、うん、屋台の一個みたいな感じ、ちっちゃいみたいなステージだったんだけど、これがね、後ですごいことになるんで、これ後で話すんですけど、このね、ちっちゃいステージじゃない、全然ちっちゃくなかったんでね、うん、愛はおしゃれじゃない、ステージはちっちゃくないみたいな、何言ってんだかよくわかりませんが、まあそんなね、オープニングからね、これ来てんぞみたいな感じだったんですけれども、ね、この、まあ、グリーンステージっていうのが入り口の手前にあって、まあ、最初はちっちゃいステージで頑張ってるなって感じだったんですけど、ここで出てきたのがね、岡田康幸くんと成田青年。まあ、これがもうやっぱりフェスボルタ出身のアーティストなんですけども、イケメンのくせに歌は下ネタみたいな。必ず歌の歌詞にオナニーが出てくるみたいなね。で、最初まだ、他のステージでアーティストがガンガンやってなかったんで、もうね、成田くんのね、オナニーソングがもう、会場内に響くみたいな。いいなぁ、このインディーズ感みたいな感じでね、青空の下、ね、ビール飲みながらオナニーの歌を聴くみたいな。最初そんな感じだったんですね。うん、で、ですね、さらにまたマニアックなこのロマンポルシェっていうユニット、まあ、大きなステージの、オープニングがこのロマンポルシェだったんですよ。で、もう、ロマンポルシェって、まあ、知る人ぞ知るっていう感じで、ね、知らない人は全く知らないっていう感じなんですけども、オキテポルシェさんっていう方がね、これもテレビブロスで連載してる方なんですけど、彼がね、うん、もう脱ぐの大好きみたいな感じでね、もちろん最後脱ぎましたみたいな感じで、そんなステージだったんですけども、そんな中ですね、次に出てきたのが、ピンクのステージ。ピンクステージっていうのがあって、後に戸川純さんとかね、ラフィンローズさん、宇宙天さんとか、そうそうたるメンバーここでやるんですけども、ですね、ニューロティカ。来ました、ニューロティカ。もう50歳過ぎても、ピンクステージでね、もう、ボーカルがもう、あれですよ、ピエロの格好して。で、しかもね、このニューロティカ、今回は、ゲストでクドカンさんが来ましたよ。クドカンさんいるんじゃねと思ったら本物だってね。まあそんなステージをこう見つつ、まあいろんなステージがこう重なってるんで、どうしてもね、全部見れないな、みたいな感じがちょっと、後を引かれつつっていう感じなんですけども、次に出てきたのが、次というかね、夏の魔物。このフェスと同じ名前のザ、まあ、夏の魔物っていうバンドがいるんですね、うん、で、このバンドのステージでした。まあ、とにかくね、主催者である成田大輝くんと、その他のメンバーで構成されてるわけですけれども、まあ、戦隊ものみたいな感じでね、まあ、リーダーの成田くんがレッドみたいな感じで、で全部で6人、ブルー、ピンク、ホワイト、イエロー、パープル、グリーンかな。そんな感じのね。で、まあ、そういうスタイルを取りながらも、まあ、男女混合のユニットで、で、バックに4人ね、がっつりバンドがいるんですよ。魔物バンドっていうのがいて、で、彼らのもうがっつりと、ロックなサウンドに合わせての、ダンサブルなステージ。これなかなかかっこよくって。で、魔物ボンバイエ、魔物ボンバイエってね、もう猪木ボンバイエのノリのボンバイエでの一気にこう会場真っ昼間からヒートアップみたいな感じで、ね、これはこれ素晴らしいステージでした。で、僕もこれはライブレポート書くんで、後ほど WWS のサイトの方でご覧いただけるかなと思ってます。まあそんなステージをこう、見つつ、ね。次に見たのがネギっ子。 ね、このアイドルユニットネギッコなんですけども、ネギッコもね結構キャリア長くてもうすっかりプロの域に達してるっていうか、ベテランの域に達してる3人組のユニットなんですけども、いつもと同じ緑と白の衣装で、うん、安定のステージを展開していました。で、別のステージ、ちょっと奥の方にあるねブルーステージってところで、ニャンゴスターのドラム、ニャンゴスターって皆さんご存知ですか？まあ今流行りのご当地キャラみたいな感じの、まあニャンゴスターっていう着ぐるみのね真っ赤な猫がいるんですけども、着ぐるみの猫のドラム、これがねめちゃくちゃすごいってね、一時期ねテレビとかでもかなり話題になったんですけども、もう彼がねX の紅とかズカズカズカズカズカって、これね生で見たら結構ビビりますね。ああ、もうだってニャンゴスターって着ぐるみ猫ちゃんよ、猫ちゃんがズカズカって本当にもう笑っちゃうぐらいすごいの。うん、もう普通の人でもこんなに叩けねえぞっていうぐらいのドラムスプレー、うわーってやってね、もうもちろん会場大歓声、そのニャンゴスターだったんですけども、まあそんなのを見つつ、次に登場したのが、大月健二と吉高文彦の、まあユニットですね。筋肉少女隊のメンバーの、主要メンバーである大月健二さんボーカルと、ギターの吉高文彦さん、まあその他のメンバーで構成された今回の、ユニットなんですけれども、まあ大月健二さんのね、王健さんのね、ユニットっていうのは筋肉少女隊とあと特撮っていうユニットが、まあ、メインなんですけれども、オープニングがねもうこの特撮のジェロニモですよ。ジェロニモはね本当に僕も特撮聞いてたんで、すっごい前、今定番の盛り上げソングなんですけれども、もういきなりこれが聴けると思わなかったんで、もう、あいって、そんな感じで、もう、カーって感じで、つうか、僕は王健さん筋肉少女隊大好きなんですよ。で、俺は本当に女だったら、王健さんと結婚したいって本気で思えるぐらいすごく魅力的な人なんで、まあ本当にね、もう彼のね、もうジェロニモからの、猫のリンナっていう曲がありまして、これはね、洋楽のカバーで王健さんが勝手に、自分の歌詞をつけたっていう曲なんですけども、王健さんのソロアルバムの2枚目に、I Stand Here For You っていうアルバムに入ってる曲でですね、この頃の90年代前半の王健さんのソロ、すごい好きで、で、一人で聴いてて、なんかね一緒にいいねって共有できる人がいなかったんですよね。だからあー俺王健さん好きだし、王健さんすげえいい曲歌ってんのにな、もうなんか誰にも伝えらんないよーってモヤモヤしながら一人で聴いた頃の曲をこの2017年目の前で聴けるってね、しかもギターが吉高さん、うん、うわーってもうこれは胸熱でした本当に。うん、あれ聴けてよかったな。あの頃のね一人で王健さんのソロのアルバム聴いてた俺に、大丈夫大人になってからちゃんとこれライブで聴けるぜって言ってやりたい。でその後もね、ひだりとんぺいさんのね Hey You Blues っていう曲があって、とんぺいの Hey You Blues っていう曲があるんですけど、これをね王健さんがカバーしたのがあって、それを吉高さんのギターでやったっていうね、これにはすごく意味があって、王健がこのとんぺいの Hey You Blues っていう曲を筋肉少女隊でやりたいって言ったら、吉高さんが俺こんな曲金賞でやるぐらいだったら俺はもう金賞抜けるって言ったぐらい頑固に堅くなに拒否ったっていうのがありまして、でもこれ結局後で王健さんがソロでこの曲やるって言ったら、吉高さんがいいよってギターでやったっていうエピソードがあるんですけど、この曲をねやっぱり生で聴けたっていうのはこの裏エピソードも知ってるからね、俺は本当にすごい楽しかったし、あとは観客オーディエンスがポカーンとしながらこの曲聴いてたっていうのもなかなかね、うん、見どころで楽しかったなっていう感じで、まあとにかくね僕ずっと王健さん好きで、あーなんかこのステージ今日見れてよかったなっていう感じだったんです。でもうラストは筋肉少女隊の代表曲でもある踊るダメ人間ですよ。ニャンゴスターの X を聞いた後にね、たまたまですけど踊るダメ人間の罰ジャンプみたいなね、ダメジャンプですね、ダメジャンプみたいな感じで、もうねやっぱり金賞王権といえばね、もう踊るダメ人間ダメジャンプ、もう俺のハス前にいたお姉ちゃんなんかもう大暴れして喜んでたからね、そりゃそうだよね、嬉しいよね。 で、この夏の魔物っていうね、サブカルの大好きなメンバーが集まってる、メンツが集まってるフェスで、王健さんもね、よくぞこのフェスやってくれたって、うん、お前らって、うん、最高だろこのフェスってね、うん、もうみんなが一体になってダメジャンプ、これはね本当に、うん、胸熱ですよ。で、このフェス来てる人絶対王健さんみんな好きだから、うん、もう嫌いなやつは今すぐ帰れるぐらいの勢いでね、うん、みんなでダメジャンプっていうのもこれ最高のステージでしたね。なんて話してるうちに15分半過ぎちゃったんですけど、まあいいや、うん、まあとにかくねそんなフェスなんですよ。だからもう本当にね話すこといっぱいあって、でその後にねちょっと、このフェスね、すごく良くって、こじんまりしてるところもまた良くって、もういろんな音漏れっていうか音かぶりがして、王権も突っ込んでたけど、この音かぶりなんつって、うん、まあいいじゃないのなんつって言ってたんだけど、うん、それがね、またね、ちょっとコアなフェスっていう感じでね、まあまた良しって感じだったんですけどね、うん。まあそんな中で、次に見たのがスクービードゥですね。スクービードゥはね、僕ね、ライブンスターのライブで、サプライズゲストでクライマックスに登場したんですけど、ほんとかっこいいなと思って、うん、でそれねまた生で聞いてっていうね、やっぱスクービードゥみたいなバンドはなんて聞かないのなっていうね、お昼にねフェス飯の長崎ちゃんぽんをすすりながら堪能したわけですけども、で次に聞いたのがついにね戸川純水バンピリア再びっていうことなんですけども、ちょっと前のポッドキャスト、5月のポッドキャストでも紹介したんですけど、戸川純さんね、あの伝説の戸川純さん、今でもガンガンライブ活動やって、今年すごい精力的に活動してて、なんとフジロックも出たということでね、その後、この今回の夏の魔物にも参加して、戸川純水バンピリアなんですけども、で、バンピリアはバンピリアで、僕6月に友達のバンドが主催したフェスで、なんとバンピリアが参加したっていうことで、思いっきりもうモッシュで大暴れしてきたんですけれども、もうこのね戸川純さんとバンピリアってもうこの最強のタッグ、もうすごいですよ、うん、本当に戸川純さん好きで、あのバンピリアみたいなこうオルタネイティブロックが好きっていう人、それから相対性理論が好きっていう人、まあ、絶対一回見ろっていう感じなんですけども、もうすごい、本当に、もう間違いないって感じで、まあ、とにかくバンピリアがもう総勢十何人の、編成のね、バンドなんで、セッティングとかすごい時間かかって、これで実は20分ぐらいをして、その後のセトリがセットが全部押すみたいな。すごいことになったんですけど、まあいいじゃない。この、戸川純水バンピリアだよ。文句言うなよっていうぐらい、うん。なんかね、うん。そこはもう許せちゃうみたいな感じだったんですけども、うん。すごかった。で、戸川純さんもね、本当にみんなが知ってる曲もやったし、好き好き大好きの、ウィズバンピリアバージョンもね、俺初めて聞いたんだけど、これ本当に最高。うん。胸熱だし、なんか、ちょっと笑っちゃうって言ったら怒られるかもしれないけど、なんかいい意味で笑っちゃう感じがあったりとか、うん。ツンデレっていうか、なんていうのかな、このメリハリできましたかみたいな感じとかね。うん。あとはね、そのジュンさんのね、やっぱり天然の感じ、うん。もう、まあ、ジュンさん自体がツンデレって感じなんです。本当にね、元祖ツンデレって感じなんですけど、なんつって。うん。あと、すごい音かぶりがしてて、これね、ちょっとブチギレた人もいっぱいいると思うんだけど、さっき言ったグリーンのステージ横にあって、うん、ちっちゃいステージなんだけど、すごいシャウトしてて、それはそれで彼ら頑張ってるいいんだけど、このね、戸川純さんと音かぶりしてたのが、なんかね、モノマネカバーみたいなやつだったね。ウルトラソウルだとかさ、長渕のろくなもんじゃねえだとかさ、コメコメクラブのとかさ、それかぶすみたいな。オリジナルで頑張ってる人たちが音かぶってるんだ。まあいいよって感じだけど、うん、ウルトラソウルとか、ろくなもんじゃねえとかいうのが音かぶりすんじゃねえよみたいなね。うん、ちょっとそこは気になったとこなんですけど、まあ、こじんまりとしてはフェスの、まあ、それもまたよし、大、ホットトギスというかね、うん。まあ、ちょっとね、うん。まあ、そんなとこもありつつ、うん、まあ、インディーフェスの、ちょっと、醍醐味っていうことで、勘弁してくださいって感じだったんですけども、まあ、そんな中ね、次に、人間椅子。 人間椅子皆さんご存知ですか？ちょっとここ近年ですね、筋肉少女隊と人間フェスっていうね、対バンなんかもあったりとかしたんですけれども、まあそんなね、人間椅子もね、80年代からずっとやってるバンドさんですよ。でやっぱりね、そういうバンドなんで、すごく若い人たちもすげえなってなんかついてるファンとかいたりとかして、すごい盛り上がった感じでね、なかなかのステージだったんですけれども、その後ですね、ちっちゃいステージの方ではですね、クリトリックリス、クリトリックリスさんの、このシャウト系のね、楽曲なんかも、まあ、本当はね、がっつり聴きたかったとこなんですけど、これまたね、10月にね、僕のさっき言ってたね、バンビリアを呼んだ知人の友達の、バンドがですね、クリトリックリスさんを呼んで、対バンの方を行うそうなんで、そちらの方でじっくり楽しませていただこうかなと思うところで、ちょっと横目に行きまして、バンドトモフスキーさんもね、ちょっと懐かしい感じだったんですけど、今回バンドで登場ということで、すごかったですよ。トモフキスキーさんが、もう、ステージから飛び降りて、もう会場のモッシュの中、もうね、観客の頭の中、ぐわーっと持ち上げられて、めっちゃバンドしてました。まあ、そんなの横目に見つつ、また戸川淳さんのやったステージに戻ってきて、ラフィンノーズやっぱりすごかったですよ。音が分厚いし、もう本当にガツンとオーディエンスが、もちろんこっちもモッシュだよね。まあ、そんな感じでね、本当にオーディエンスももうモヒカンいるわみたいな感じでね、なかなかのステージで熱い展開でした。で、その次に出てきたのが、ケラさん率いるナゴムレコードを引っ提げて、宇宙天ですよ、宇宙天ね、もうケラ。もう彼も、ケラさんも、もうずーっと音楽やってる人なんでね、本当に、演劇の方も、ナイロン100度、ずーっとやってますけれども、まあ、それより前からね、音楽をやってた人なんで、まあ、そのね、ケラさんが宇宙天再び復活させて、しかもニューアルバムとか出してるからね、今回も新曲とかやって平気でやってたけど、で、すごいなと思ったのが、アイドルグループたちが、次に、隣のステージで宇宙天さん出ますっつって、宇宙天のバイバイとかをね、カバーして歌ったりとか、宇宙天やってる隣で、その例のちょっとうるさいちっちゃいステージ見て、宇宙天さん聞いてくださいなんつって、で、ケラさんも思わず、そっちのステージに手を振っちゃったりとかしてね、なんかそんな変なコミュニケーションがあったりとか、意外とっていうこともないけど、若いアイドルたちに、ケラさん人気じゃねえか、おい、みたいなね、軽くタイガー嫉妬心みたいな感じでね、やるね、ケラさん、みたいな感じでね、奥さん、小川玉木ですからね、いいじゃないの、ケラさん、ちょっとデブだって。かっこいいもんってね。なんかやっぱりその独特な世界観ある人って強えなっていうことをね、改めて思わされてしまったりとか。すごく背取りもバランス取れててっていうね、ネットとかでも評判だったりとかして、なかなかいい感じのステージでした。これから100年続けるっていうね、まるで花水木の歌詞のような MC をしてくれたとこも印象的でした。まあ、そんな中ですね、この辺でだんだん日も暮れてきてですね、次のステージがザゼンボーイズ。でも、ザゼンボーイズはもう言わずもがな、僕が世界一好きなバンドなんでね、ここではちょっともう、今回割愛します。ザゼンボーイズ好きだったら僕の他のポッドキャスト聞いてください。そんな感じで、次になんと、これまたね、パンクのね、遠藤道郎さんが出てきてっていうところなんですけれども、うわーこれね、またもうこんな話をしてるうちに25分になっちゃった。どうしようかな。これ一回ここで止めます。バキ大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーでですね、まだまだ終わらない2017年夏フェスということで、夏の魔物フェス前半をお送りいたしました。一気にやるつもりだったんですけど、前半になっちゃいました。後半に続く。それではまた。と 無理やり終わらせてみました。See you!